のんびり
まったり、略して
のんまた。
第10回
2幕
始まります。
はい、
2号のクックです。
3号まひろです。
1号なみです。
何で間があったね。
何の間ですか今のは。
みなみなみです。
はい、さあ2幕ですけど、
そうですね、
やっぱりこれはね第10回ということなんでね、やっぱ記念すべき回ということで、まあいろいろと話題を盛りだくさんで今回はお届けしようと思うんですが、今回の目玉は何でしょう。
ですね、前回の1幕の時に、ちょっとお話が出ましたけれども、なんと3人で新作に挑むということで、
そうです、3人一緒に、
そうです、
はい、今日は、お祝いということで、
よっしゃ
お祝い会、
なんだろう、
そうだよ、いつも通りおやつを持ってまいりました。
いやー、おやつい
つも通り。
そう、のんまたといえば
おやつ、
おやつです、
ですよね。で、今日は、クリスマスの時もね、みんなで一緒にクリスマス会できなかったので、今日はケーキを持ってまいりました
。やったー、ケーキだー。
と言ってもちゃんとね、一つずつ袋に入っているロールケーキでございます。
いただきます。ありがとうございます。
すごい、ロールケーキが袋に入ってる。
そうでしょ、食べやすいようにね、わざわざね、袋に入っているやつを今日は用意しました。でないとね、私たち3人はすぐ粗相をしてポロポロポロポロ落としてしまうでしょ。
はい、
はい、
それを考慮しての。
そうなんです。はい、
はい、
ではいただきます。
いただきます。
いい加減これ怒られないんですかね。
こぼさなかったらいいですよ。
いいですかね。
なんかもう今更って感じもしませんか。
注意してもやめないやみたいな。
ごめんなさい。よし、大きい、
いただきます。
どうでしょう。
めっちゃ美味しい。ちょうどすごいお腹空いてきてて、
いいでしょ、
ふ
わふわよ。
今年もいっぱいおやつ食べたい。
何の目標ですか。
2010年の目標、2010年の抱負、変えた、おやつ充実させよう。
そういうことか。すごいね、充実はおやつだったのか。
はい、
今聞きました。
こぼしたって言いましたよ。この人
またやってるよ。
すいません。
気をつけて、おいしい。
こんなんで2幕取ってていいんですかね。
どうなんですかね、
食べてますけど。
本当だね。
これお知らせなんかないんですか。
お知らせ、
だって1幕すごい頑張ってお知らせしたじゃないですか。何も知らせないんですか。
3人で出ます。
でも収録は終わってんだよね。
あとはまあまあ出るの待つだけってことですけどね。
本当だね。
ね、これを機にやっぱりその3人で、出てもらわないとっていうようなお話が来るといいですよね。
おっと、
3人のバランスがいいっすよねみたいな。
お、バランス
ですか。そうです。やっぱ声のバランスとかね、聞いてみたんですけどね、やっぱ3人揃えないと言ってね、
いい関係でアピールしてもらわないとねみたいな。
ね、そうです、そうですよ。
そう、
え、こんなん食ってる場合ちゃうやん、そしたら。
え、
いや、でもちょこ
え、ダメ。
この裏で鬼マリ編で頑張ってますけど頑張ってますけど、のまたでこうラジオでアピールできるんですよ、ゲームの宣伝できるんですよっつってんのに食ってんかい、みんな見た。
そうよ、そうそう
そう、
こういうねグダグダ感もね
必要だと、頑張るとこと抜くとこをちゃんと持たないといけないということですか。
そうよ、
うん、
出ないと楽しみがないでしょ。
そうですね、
だからアピールばっかりだと聞いてる人も疲れるじゃん。
そうかこれ。そうかこれ。
のんまたにはグダグダと癒しとが一緒に同居してるんだから。
これ聞いてる人が単にお腹すくだけじゃ
ロールケーキ食べてみたいな。
そうあ、ロールケーキの宣伝だね。なんじゃおりゃ。
新年最初のやつはロールケーキでしたみたいな。
そうね、
じゃあ2月は何みたいな
月おやつ、
うん、ほんとほんと2月はチョコかな
まあそんな感じで今年ものまたは行くそうです。はい、今日はこんなのんびりまったりな回です。
いいでしょ、
うん、
楽しいわよ。
そうですね、
うんうん、
そんなわけで今あの1号さんからプレゼントということでもらったんですけども、
はいはい、いただいた。
私も実は3人にプレゼントを用意してきました。
え、
3人に
本当に
3人にっていうことは、
う
ん、自分で自分にっていうこと。
そうです、そうですよ。もういや、いちごさん食ってるじゃないですか
じゃなくて、うん、3人にっていうから。
あ、すいませんすいません。
あれどういうことかなって、え、3人目って誰とか思ってしまったわけ、う
ん、3人、はい、のまた3人の、うん、そのものを、あ、言っちゃった、持ってきましたんで。もの
です
ね。はい、すいません、ものです。
なにな
に、はい、それは後半の楽しみ。
気になる。
のんまた鬼まり編2回。
あ、ごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい、もう一回お願いします。そんな目で耳にないでそんな目で見ないでください。お願いします、ほんまにお願いします。もうちょっと、もうちょっと、うん、はい、ごめんなさい、もう一回。
これも生かしてやる
ごめんなさい、ごめんなさい、後で何か、何か、何かお渡しします。
ほな、行くで。
はい、
もう一回行
く。はい、心、はい、の準備をしておきます。すいません。
せーの、2回。
あ、え、2回戦だっけ。あ、了解しました、了解しました。全く空気を読めてこませんでした。すいません。
まるで私がぶつけ本番で行ったみたいにそんなひどい集中したみたいに
ごめんなさい、今のは本当にごめんなさい。もう
ちょっと打ち合わせをしてあげたのに。
はい、はい、しました。
何ですかそれは。
ごめんなさい、ごめんなさい、怒りをお進めください、本当に。はい、はい、ごめん、次こそは、次こそは
酸欠になるわ。
はい、はい、水を、水を
行くで、もう、はい、もういいですか。
はい、
じゃあいきますよ、2回戦だけね。
はい、
せーの、
2回戦
はあ、なんで最初からねこんな息切れを
もう、
あ、まあまあまあ、
はい、
はい、
のんまた第10回記念として始まりました鬼まり特別企画。
もうちょっと落ち着いてください
キャストの皆さんに楽しくも激しいバトルを繰り広げていこうという企画ですが、
はい、ごめんなさい、
とてつもないこにゃんのサプライズがありまして、私あの前回の工場を使い回そうと思ってたんですが、このテンションでは無理です
すいません、すいません、何、もうお静まりく、
はい、
ください。もう、
はい、今憤慨しているのが野本田2号奥川久美子ことおくっこです。
はい、130センチ泉美子です。
今日もやってくれました。
はい、ごめんなさい、怒り激凛に触れてしまいました
もうこれはね、
はい、これはもう全面的に私が上手でございますもう言い訳できるも要素も何もございません。もう
今日はのんびりまったりな感じやなとか思ってたら
ねえ、
ありがとう、もうテンション上げてくれて
そのテンションの元が怒りなのがちょっとい
いよ、楽しいからもう前回に引き続きもガンガンにテンション上がってきましたから、もういいですよ。
はい、ごめんなさい、ごめんなさい、もうここからしっかりいきます、しっかりいきます。おー、しまかせとけ、
おー、頼もしい。
はい、嘘です。
よっしゃ、それじゃあご紹介しましょう、第2回戦のゲストです、宮部綾子役の手塚涼子さん。
はい、お久しぶりです。はじめまして、宮部綾子役の手塚涼子です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう必死にこらえてはったやろ、ね、どうしてんの、ね、私みたいな
言ってましたからね、もうこっちで
びっくりするよね
いやいやいや、まあまあこんなもんですって、僕
なん
てこんなもんですって
さすがって感じですけど、ね、
こんなもんですよ、もう
じゃあもう今回もガンガンに飛ばしてくださいよ、頼みますよいいですか。
そんな目で見ないでください。
今日は収録どうでした。
今日はすごかったですよね。
ねえ、
あの言っていいんですかね、
うんうん、いいんじゃない、裏話的に
オンドゥルゴは言っていいんですかね。
あ
オンドゥルゴ、オンドゥルゴ、
私もね、私ちょっと別の作品でオンドゥルゴ言わされましたよ。
え、私だからあれ恒例なんですか、割と
わかんないですけど、
オンドゥルイントンですか言いましたよ
マジっすか、
あ私別のやつですね。
ね
何言ったん？
ちょっと単独だっていう。
今回それで行く？
もう素晴らしかったもう。
あれ魂の叫びですよ ね, ね, ね。
あれだけでももう買う価値は十分でございますもう。
練習してきましたから。それは本編の中ですか？
本編の中です。
おー楽しい。
いっぱいあんのもしかして。
多分気づかれる方は結構気づくところが結構何箇所か、まあまあ、
グラー言うて
まあまあまあね、オンドゥル語だけに限らず、
はいはい、あパロディネタが随所に、
随所にというかマニアックすぎて分かんない方もいるかもしれないんですけど、うん、
前回でも結構ありましたよね、鬼歌の時も
ありましたね、うん、ねえ、あやこさん、特にあやこさんでしたけどね、
三条とか言ってましたから ね
言ってました
最初からクライマックス、
あれあれで私だいぶ勉強させてもらいましたよ、ね、これかみたいな、あやこさんの言ってたんでこれかみたいな、逆やねみたいな、じゃあ今回もいろいろとあやこさんは変態かつ
なかなかいろいろとネタを持ってるから、ね、
あやこさん、ね、盛りだくさんですね、な、じゃあ今日はですね、あやこさんではなくそんな手塚涼子さん自身のネタをいろいろと引き出していきたいと思いますが、
あらあら
では早速ですけれども、
はい、
鬼マリのキャッチフレーズはストップザ死亡事件です、
うんうん、
これはまあまあ演じていただいた方にはね、もう分かってると思うんですけれども、うん、大丈夫だったと思うんですけども、
ね、いや大丈夫でしたよね、うん、
セーフでした、
これ皆さんに見せていいかもしれないね、証言として
セーフ、うんうん、セーフセーフなんだろう、このセーフって言葉の響き何か裏があるように聞こえてしまうんですよ、
キャストさん全員に証言を取っていったら、
はい、大丈夫、
みんなに信じてもらえるから、ね、
本当に、うん、僕なんか言い過ぎてなんか誰も信じてこなくなりそうで怖いんですよね本当に、
ではですね、手塚さん自身のストップしたいしてほしいことを教えてください。
はい、これはですね、してほしいことですかね、ストップザ間違い電話です。
間違い電話、
これしてほしい、
間違い電話をストップしてほしいっていう、
うん、ということはかかってくるんですか、は
い
は
い、めちゃめちゃなんかここ 2,3 ヶ月すっごいかかってくるんですよ、うん、
携帯に、
はい、で、番号は変えてないので、うんうん、多分似たような番号の人がいるのかわからないんですけど、うん、すごいかかってきてて、うん、で、実際自分が取った場合はこう、うん、あ違いますよって言ってるんですけど、なんか非通知で一回留守電入ってて、はい、で取ったら留守電聞いたら、うん、もうこれで最後にするからって
何があったんですか、
いつもの場所で待ってる的な、
ちょ待って待って待って、
そんな大事なの、
それだけで切れちゃって絶対本人来ないじゃないですか、聞いてないから
伝わってない、
ね、また
と思って、
また非通知ってところがね、
かけ直しもできない、
伝えられないと思って、で結局その人からもう一回かかってくることはなく、
ジエンドだったんですか ね
バッドエンドになってる可能性の方が高いと思って、
うん、だってその電話の内容を非通知でかけるってことは相手方は非通知じゃないと取ってくれないんですよ、
あもうでもじゃあその時点でも
うそうなのか、
だいぶ
番号が分かってると取らないと、
なるほどでも間違ったとダメ
ダメ、
大事なとこダメ、
一番大事なところで閉じちゃいましたねその人、
そうなんですよ、もうだからそう間違い電話はちょっとストップしてほしいなと
ですよ、ね、
ちゃんと確認してくれと
そうやそうやそこや
そうなんです、間違い電話とかかかってきたこと
ありますね、
あります
ありますあります、
どんな
ね、まあそんなに面白い話でもないんですが、うんうん、まあ普通にお母さんおるっていう、うん、
お母さん、うん、
だから携帯ですねそれ、携帯でお母さんおるって言われて、うん、何を求められてるのかなと思って、
イコには子供と思ったわけではないですよね、
いやもうこっちの何も聞かずにですよ、大勢お母さんおる、いえって言ったら何時頃帰ってくるって言われて、
会話続いてるし
何の疑問も持たずにそのまま続けられたと、
いや知らないです、うん、あそうって言って
気づいて、
なんかねこっちのねこっちのとっさに出た言葉が意外とつながっちゃって、あーじゃあ帰ってきたら電話してで終わったんですよ
また分からへんし
違うって言ってあげてくださいそれ
いやだからそこでもうそのまあまあ言うても3往復ぐらいですからその数十秒の間に完結してしまったの、言う前に完結してしまって、うん、
じゃでも振られて答えちゃうのがいかにあるんですよね。またお母さんおるでええー、とかじゃなくて、
まあまあいないいないのはいないし、うん、いない
正直すぎるわ素直
何も間違ったことは言ってないはず
まあね、
じゃあ帰ってきたら電話してって言って、まあまあそれ以降電話かかってきないで何かあったんでしょうね
それもでもなんか大変なことやったらどうするんですか
そうですよ、あの場所で待ってるとかそんな感じだったらどうするんです
か。お母さんとの再会とかやったらどうするんですか
お母さん帰ってこない
と行き別れの
じゃあ奥方の方はそんなあります。
え、間違い電話、そうですね、普通にはいって取って、うん、ああもしもし間違えましたってもうすごいテンション高くむっちゃ愛想よく、ありがとうございますガチャみたいな、
あ
何だったの、
ですよねで切る人もいますよねちょっと間違えてませんかって言ったらですよねってガチャ、
ね、普通ね、申し訳ないですすみませんってできるんですけど間違えました
テンションだけ
はい、はいはいはい、はい、どうもってこっちもね
キレがいいですね。
そう爽やかやな、そんなんやったらねかかってきてもね全然いいですけど
待ってるからですからね、終わりかな、
ちょっとヘビーな間違い電話はやめて
ね、こっちが気になりますよね。
そうそうそう、ほんまなんかソワソワしてしまいない
ですね。そうそうそう、気になるもん、どうなった
どうなったどうなったどうなった今もずっとこの空の下で待ち続ける
やだ
やだ
悲しいからやめて。はい、それでは次の質問です。
はい、
手塚さんの中の鬼の部分は何でしょう。
うん、これはですね、うん、すごいちっちゃいことなんですけど、
う
ん、
どうぞどうぞ。
本の扱い方についてあいやいや鬼になるんですよ。
いますよね、
はいはい、
友達から借りた本をこうバキッと折るなみたいな広げすぎるなみたいな
そうなんです、そうなんです、
何度までっていう
どんなことを。
あの友達がね、まあ、家に遊びに来た時に、まあ、ちょっと漫画読ましてとかあるじゃないですか、うん、その時にポテトチップスをこう食べられると何してんだっつってもうすっごい怒ったことがあって激怒したことがあってあんまり怒ったことなかったんです。そんな ポテトチップスでみたいなすごい友達に惹かれてしまっていやでも許せないんですよ。ベタベタ
と分かる、
分かりますけど、分かる
あれ油があってねついちゃうともう落ちないから、
分かるんですけどやっちゃうこともある。
あ、やっちゃう派ですか。こんにゃんに漫画は貸せないな。
人のものにはさすがにね、
うん、で自分の気にならないですか。でも
僕あの基本あのね寝ながら自堕落な感じで漫画を読むのが好きなので
うん、なるほど、
うん、もうなんていうかもう食いながら寝ながらなんかあーダメやな自分って思いながら読むのがいいじゃないですか漫画って。
あでも私どっちかっていうと手塚さん派かな。
あマジで、
なんかね、そのままあの週刊誌とかなら雑誌とかならいいんですけど、はい、大事なその単行本とか好きな人の本とかだとやっぱり大事にしたいかな、
ね、なるべく綺麗なままでいてほしいっていう。
綺麗なままでいてちょいちょいなんか変態セリフを言ってきますよ
いやいやそんなそんな、うん、
じゃあ行こうかな。
あらら
ねえ
この質問
さあ苦しむがいい
質問その3、幼き恋のエピソードなどなど嫌だったら主題歌か愛しい歌歌ってほしいな。
おわお、歌よりは恋のエピソードの方がいい。
おっとこの人もこの選択か
な。なんて、
うん、じゃあ聞かせてもらおう幼き恋のエピソード。
うわお母さんが生き生きしてる、
はい、まあこれはですね小学校の、まあ、高学年の時に
いい感じです、
ちょっと好きな男の子がいて、で向こうも噂によると向こうもちょっと私のことが好きかもしれないとこう両思いかもみたいなこう甘酸っぱい時期があってですね、で バレンタインデーが近かったんで、こいつは手作りチョコを作っていこうと、ということで作って公園に呼び出したわけですよ。
行きました。
あー、すごいとこまで来ましたね。
で、はい、実際に渡してありがとうって言って受け取ってくれた瞬間に、本当にタイミングよくその男の子の友達集団が、何やってんだよみたいな感じでこうゾロゾロゾロって来て、そしたらその男の子が、あのその公園ってなんかすごい変わってて、古墳とかあったりとか、枯れ井戸があったりとか、なんか変わってるんですよ。で、枯れ井戸のとこにチョコポーンって、ギャーって、なんてこと、
なんてこと、
恥ずかしいからってお前ってなって、
ひどいよ、
もうパカッつって私こうダッシュで、
すごい、
超絶切な、
切ない、それは
すごい、多分
エピソードですよ。
なんて
思いっきり降りましたね。
ねえ、
フラグバッキバキになりました。
もうここまで折れるといっそすがすがしいぐらいの折り方、
ギャグですよ ね
もう切り口綺麗
もうパキパキ、あー、ちょっとなんか楽しみにしてたのに、私ニヤニヤできることを
ニヤニヤじゃなかったですね。
もう初恋なんてそんなもんですよ。
それはどうなったんですか。
それは結局、うん、なんかその後ごめんねみたいな手紙が来たんですけど、もういいやいって言ってなんかちょっとね、私も素直になれず、
若さゆえ
甘酸っぱいまま終わりました。チョコも井戸の中のまま、
つらいな。
ほのかに甘い井戸が残っただけでという
本当に切ない。
バレンタインっていろいろあるな、
あれはいい行事なんですか。なんかね、なんか幸せにならない人の方が多い行事の気がします。
女の子は結構そわそわしますよね、楽しみに、まあ結果がどうで
男の方のそわそわはまた別種のそわそわですから、それ
もらえるかな的な
何かの尊厳をかけた戦いになって
くる。やっぱもらえるかどうかって気になるんですね。
気にしてないやつはただ単に気にしてないふりしてるだけです。
あ、そうなんや、
はっきり確実にそうです。気にならんわけがないや
ん。へえ、大人になっても今も。
いや、そりゃそうでしょうよ。
あー、わかったわかった、
そりゃそうでしょうよって、なんか狙ってるみたいでごめんなさい。
でもだってその時期だってお仕事しないっつってるからね、この人。カニ食べに行くっつってるからね。
渡
す機会すらもないわ。
じゃあカニ味噌でも持って巡業します。
カニ味噌、カニ
今後ともよろしくお願いしますって、
チョコと交換に。いいわよ。
さあ、もう2月14日のみんなのスケジュールを調べて。
何
14日はここによる、よろしく。
2月14日はイコニャンが来る日に。カニ味噌持って、
カニ味噌持って、
すごい豪華なイベントが
東京にも回るんだね。手塚さんのところにも、
ぜひカニ味噌、
カニ味噌です、チョコくださいって。
やだやだ。
すごいね、あ、いいなそれ、ちょっと寝たいのか
な。なんかイベント組まれるよ、そんなしてたら。
さすがにこれに便乗する人はいないでしょうよ。
わかんないですよ。
多分大勢で行くとか。
もう
カニ味噌ツアー。
カニ、いや、カニ味噌にみんなに買ってきたのをちょっとずつ分けて、うん、大勢で手塚さんとかのところに
仲間集めて。
あと14人ぐらい。
チョコくれー。
チョコください。
それあれやろ、あの、また井戸にポン。
トラウマが
ないないないないない、そんなことしたらファンに怒られる。もう井戸の果てまで私ら取りに行きますよ。
こんにちは、朝倉誠司です。
こんにちは、姫香の母です。
二人合わせてタイムスリップです。いや、というわけで一応挨拶はしてみたものの困りましたね。
というと、
僕たちお互いのことをこれっぽっちも理解できていないですよね。
まあ、それはそうよね。時代の隔たりを飛び越えて無理やり引っ張ってこられて、いきなり今日から君たちで新たなコンビを結成するのだと言われてもね。
あ、
その外来語の発音は姫香ちゃんとよく似ていますね。
あら、そう？やっぱり親子だから似ちゃうのかしら。
よかった、僕らにも共通の話題がありましたね。
そうね、ならそこを基準にしてネタ合わせとやらを始めればいいのね。
笑いの時空乱流タイムスリップ、
鬼歌スピンオフ、鬼まり1月29日発売。